それでは後半の第2項でございます。社会保障、ここがまあ一番どういうんでしょうかね、眠くなる時間帯でございます。ここからのまあ最初の30分くらいですね、どうしてもやっぱりこの消化の方に血液が行きますのでというところなんですけども、さあなんとか乗り切っていきたいと思います。じゃあ社会保障、非常に身近な話題でございます。もう全部この辺分かってますという方とですね、いやまだまだこの年齢的に考えてないんだとかいろいろご背景ございますでしょうが、一つずつ身近な話題いきますよ。まずは医療制度改革、制度のあらまし。日本では1961年に国民皆保険が確立しました。オリンピックは64年でしたから、その前です。割と早い時に国民皆保険、みんな保険に入るんです。現在国民は全員いずれかの公的医療保険に加入することになっている。一定の保険料を定期的に負担することを条件に、実際にかかった医療費のうち本人及び家族の自己負担は原則として総額の3割に抑えられている。そうですよね、基本的には3割ですよね。いいですよね。でもと、年齢がずっといきまして70歳超えるとどうなるか、2割に減りますってことなんですが、これ1982、3年ぐらいまでですね、無料だったんですよ、割と無料だったんです。ですから、なんだよ、年取ったら無料になるんじゃないのかっていう、そういう感覚にならされてますとですね、随分あれだなってことで、今実際のことを申しますと、据え置きなんです。据え置きで70歳から74歳の方、今年の3月31日までってことだったんですが、もう1年伸びました。来年の3月31日まで1割なんです。法律は2割ってなってるんですが、1割でいいんです。あ、そうなんですか。でも1割払う、それは払うんだ。で、75歳以上になると、これもまた1割ということになりましたです。あ、1割払うのかいと。そうなんです。これが一時期もう大変だと思いました後期高齢者医療制度ということなんですけども、あ、今こういう状況になってるんですね。そうなんです。我々これ当たり前のようなんですけれども、アメリカではやっとこれがこのレベルまでいくかどうか分かんないけども、基本的にアメリカの人たちも保険に入れるようになりそうだと、これが決まったんですね。こんなこと100年かかったって無理だろうって夢物語だって言ってたのが、オバマさんがなんとか議会の方で OK 取ったって話ですよ。で、すごいことですよ、これですね。今まで5000万人弱がアメリカでは保険入ってなかったって言うんですから。で、どうなっちゃうんですか、保険入ってないと。これは私実際にメインにしたんですけども。もう結構前なんですけども、何人かでニューヨークに行きまして、で、一緒に行った仲間の一人がですね、盲腸になっちゃって急に。で、ニューヨークのところに急に夜中ですよ、行ったんですよ。で、盲腸です、なんて言われて。でずっとこう待ってたんですけども、で手術だなんてことあったんですけども、その時にですね、結構大きい病院なんですけども、入り口のところでこう黒人の方でお腹痛いやーってこうちょっと大げさなんですけどやってる方いるんですよ。で、朝から痛いよなって、割と我々も長く待ってたもんですから、手術まで。でずっと何時間かっても何時間かってもいらっしゃるんですよ。で、次の日になってもいらっしゃって、で私もついにいたたまれなくて聞いたんです。あれ、あの人って昨日もいましたね。え、あの人保険入ってないから見れないんですって。って、でも結構痛がってました。本当は痛くないんですけど、もうすごいんですよ。大丈夫。だから、保険入ってないってことは、病院でそれ見ても一切、お金入らないんで。そうですね。それでその私の友人はですね、旅行保険入ってて、それで全部 OK だったんですけども、すごいですよ、アメリカのそのシステムは。一番強いのは保険会社。ですから保険会社が決めちゃうんです。で、盲腸切りますよね、縫いませんからね、パッチンパッチンパッチンってホッチキスみたいな、なんで、いや縫っちゃうと治り遅くなるから。縫わないんですよ。それで3日目ぐらいから歩け歩けって、なんで、いや早く歩いた方が治り早いから、歩かされてこうやって持って頑張れってナースが頑張れって言って、今日は、あそこまで往復したんだよ。どう痛いかって。めっちゃくちゃ痛いよ。 なんで歩かされんだろうって。で4日目ぐらいになって、もうあと明日ぐらいには退院できると思います。ほら本当かよって、また傷口まだこれ塞がってないんだけどさ、何やってんだ、1日に1回さ、この上を消毒液するんだけど、パチンパチンで中肉が盛り上がってくる、この方が早いって言うんだけど、縫ってないから痛くてしょうがないんだよ、でも明日退院らしいぜ、しょうがねえなと、杖買ってきてくれと、杖買ってきてですね、こういう状態で退院ですよ。すごいですよ。それ全部ドクターがどうしろこうしろってことは言えないんです。保険会社が全部、だって保険会社のお金払うんですからと、こういう状況でございます。それが日本の場合はそういうことってあまりないですよね。保険会社が厚生労働省になってるわけです。あ、国がその保険かけてくれてるんだ。ですから私たちは全員が、そういうことなくですね、なくって言っても保険料払ってないと保険証もらえないんでしょ。いや、それはそうなっちゃうんです。保険料払ってないさ、ごめんなさい、国いくら国でも保険料をずっと滞納しちゃうと保険証を差し上げられない、それずいぶんひどいじゃないかって、そういうこともあるんですけども、実際は私たちは割と世界的に見ると恵まれていると言われているわけですね。そうなんだ。とはいえ3番、長期入院患者の食費光熱費が自己負担に、どういうことですか。70歳以上の療養病床で長期療養、社会的入院って言うんですけど、別に傷したとかですね、すごく病気にかかっちゃったんじゃないんだけども入院してる。いや、家にいてもらっちゃ困るからっていうことなんでしょうけども、そういう方は、本当の病人さんじゃないんで、食費と居住費は原則自分で持ってもらいたいんですよね、と、こういうふうになりましたと。でも家に帰って来られたって、てんてんてんて、結構これも微妙なところなんです。そういうふうになりました。病院で預かってみたいなニュアンスになっちゃうんですけど、これはちょっとそうはいかないんですよ。ですからその療養病床数を38万床あったのが15万床。まあそうなると。ですから病院は本当に病気の方、怪我された方のための病院にしましょうね。正論なんですけども、でもちょっとこの本人はちょっと困るかなと。高額医療費の自己負担限度額の上限を引き上げますよ。どういうことですか。ある一定限以上のものすごくお金がかかる手術とか何とかしてもここまででいいですよって、結構優しくこうなってるんですね、日本の保険って。すごくお金かかっちゃっても、いや最高でここまでです。胃がんなどで1ヶ月入院した場合など8万4000円でいいんです。一ヶ月入院してでも8万4千までで、それ以上払わなくていいんです。それをちょっとすいません、大変なんで9万3千にちょっと上げさせてもらいますと。この辺の受け取りをですね。まあ、ずいぶん安くなってんだから1万弱だからいいじゃなくて、その1万円が大事なんだって、こう結構受け取りがあるんですけども、今こういう状況でございます。出産育児一時金を35万円に増額。もうこれは35万円からですね。去年あたりですか、もう38万円になってって、ゆくゆくはもう再来年42万円ぐらいになるんですよ。で、民主党はこれを55万円にするって言ってるんです。55万円にする。でもなんか本当に55万円で足出ない、これは足出ないはずですよって、お釣りが来て全部もらえるって言うとそうはなんですけど、結局お産しますと、これ保険対象外だもんですよ。結構お金かかっちゃうんですよね。ですからこれぐらいお金、国出てないと、お産するために借金してってことになっちゃうと困っちゃうっていう、それが心配で先立つものがってこともあるんで、安心してくださいよ。そんなことないですよっていうことですね。そうするとですね、あ、先になったらじゃあお金もらえる。早く産んだら損やで。もうちょっと待って、待っとき。あと1年経った、あと1年待っといてやって、もうちょっとって、こういうことも、いやいや、今出てるって話もあるんですけども、まあですね、待てるもんじゃないんで、と、こういうことでございます。じゃ、後期高齢者医療制度はどうなっちゃうんでしょうか。これ08年の4月から実施ということは今実施になってます。で、これ民主党になってからですね、これやめる。やめます。これ廃止しますって言ってるんですが、早急に明日からってわけにはいかないんで、今このままでなってるんですけども、この1、2年で、元に戻そうか。じゃあ元に戻すとどうなるんですか。じゃあ一体どういうことなのかちょっとだけ見てみたいと思いますが、保険料は1割ですよ。それから加入者の保険料が1割で、 現金世代の各保険者からの拠出金が4割で、公費が5割。つまり、保険料はみんな払うんです。75歳になってもまた保険料払います。で、お医者さんにかかったら1割払います。これ何が問題なんですか？こうなる前までは国民健康保険っていう中にみんな入ってました。これ後でやりますですけども、会社を退職しますと、会社の社会保険から抜けますですね。自営業の方は国民健康保険。会社に入っている方は社会保険。公務員の方は共済保険って3つ保険があるんです。種類です。これはご自身のその社会参加の仕方によってです。ですから会社に入っていらっしゃる方の社会保険、公務員の方の共済保険は保険料半分が会社とか国が持ってくれる。あ、じゃあそれ得じゃないの。じゃあ国民健康保険の人は全部自分でやんなきゃいけないの？全部自分でやんなきゃいけないの。じゃあ国民健康保険って損じゃないの？でも国民健康保険の方は退職しなくて済むから、自営業の方は別に60歳過ぎても70歳過ぎても頑張れるだけ自分で稼げるわけですよ。だからそういう意味ではバランスがどうでしょうかってところですけど、そういうふうに今なってます。それを置いときまして、ですから会社を勤めしてた方も定年になりますと国民健康保険に入り直しになります。でも年齢が重なってきますと、そりゃ年齢高くなればみんなどっか悪くなるの。さ、人間長くやっていけばそうなるわけですから、ね、お医者さんかかるようになります。そうするとやっぱり70歳からやっぱり75歳以上以上になってきますと、ものすごく2割か3割の方も徐々にお医者さんに行くようになると、保険払って貯めてるものじゃ足りなくなっちゃうわけですね。7割はその保険の貯めてる中から払って、いや9割払って1割だけ本になるわけですからね。ですから国民健康保険の中に年を多く取られた方々がいっぱい入ってらっしゃると、その方々が原因でって言ったら本当に申し訳ないんですけども、みんなの保険料が今度上げないと赤字になっちゃうんですよ。だから75歳になった方々はそこからご自分たちだけ別にしてくださいって、こういうことだったんです。75歳の人怒っちゃうんです。なんで俺たちだけ別にすんだよ、なんてひどいじゃないかよと。で、なんだって俺たちだけの お医者さんにかかるのもなんかパケット制みたいにして、最大でもいくらってことにするから、この中で最大この人一人の医療費はじゃあ4万円しましょう。じゃあこの人悪いのはこんだけあるけども、まあこことここだけ直して最大これだからここ直せませんねって、それずいぶんひどいじゃないか。なんかどうせもう追い先長くないんだからどうでもいいような、そういうふうに受け取れるんだけどって、どうもそういう感じになっちゃったりして、ですから自分たちだけそんな風に75歳だけ別にしないで、もう一回元の国民健康保険って大きな中にもう一度入り直してもらうようにしようかって、今これ民主党が言ってる、元に戻そうか。でもそうしたらな、みんなで払ってる保険料ちょっと上げないとな、赤字になっちゃうしな、どうしようかな、てんてんてんてんって、今こういうとこみたいなんですよ。じゃあこの後期高齢者医療保険、まあ、そういうことですか。じゃあちょっとページをめくっていただいて、66ページでございます。従来の老人保険との相違点、今ちょっと申し上げましたですけれども、保険料を被保険者世帯単位でなく加入者一人一人から徴収する点である。これも大きいんです。今までだったらお父さんとお母さんとは一つの世帯ですから、国民健康保険は1世帯あたり出て払ってました。でも75歳以上、この新しい制度で一人ずつ保険料払ってください。一人ずつ、一月6000円払ってください。年間で7万2000円ずつを、お父さんとお母さんと私たち夫婦で払うんですが、75と76なんですけど、二人で、14万ぐらい払うんですか？そんなに払えない。払えないことないですよ。皆さんには、その、年金がありますから、そこから天引きさせてもらいますって、これが国の理屈で。それも随分ひどいじゃないかよ。勝手に天引きするなんてって、こういうところも、説明不足で、非常に、トラブったところでした。ですけども、これ考えてみてくださいよ。病院行かない人どうなるんですか？ 76 なんですけど、言っちゃなんだけど、もう全どっこも悪いとこないんですよ。病院かかれば1割でそれ済みますけど、年間7万2000円で、75歳から3年間、7万2000円だから20万払ってますけど、1回も病院行ってません。 少しも元取れてません、かけ捨てですってこうなりますですよね。ですから体弱い方が元取れるってことなんて、ちょっとこれ矛盾してんじゃないのってこういう方もいらっしゃるはずですね。でどうしようかとこういうことになってくるわけでございます。で今のところですね、都道府県単位の広域連合、国でやるのはちょっと面倒いから、いろいろな問題もあったから丸投げしちゃったわけです。これ都道府県であんたたちやってください、この後期高齢者って、それも都道府県の方もちょっとこれひどいじゃないですから、誰にとってもこれはあまりいいことなかったっていう、こういう制度ですが今もまだ続いております。ですけどもこれは、今後元に戻そうかという話になっております。さあその次ですね、高額医療高額介護合算制度を導入、先ほどこれちょっと申し上げましたですけども、75歳以上の方はこれだけ、70歳から74歳の方はこれだけ、69歳以下はこれだけ、最高でもここまでですよ、最高でもここまで自己負担はこれです、それ以上まあはっきり言えばいくらかかってもそれ以上心配なさらないでくださいという、こういう制度できてます。非常にそういう意味では良心的だと思いますですね。そうは言ってもまあこういう制度ですから本当に体が悪いって方が増えてきますと、医療費がどんどんどんどん増えていっちゃうんです。どんどんどんどん医療費増えていってですね、医療って言っても結局薬で治すと、西洋医学は。ですから、薬代もどんどん増えていっちゃう。そこで薬代を安くするために今画期的だと言われているのが、後発医薬品、ジェネリックです。今テレビでやってますですね。こういう、ぬいぐるみ見て、ジェネリックって書いてやってますけど、あれでございます。何なんですかって、薬を開発するにはものすごい、もう実験実験実験実験で何億円というのがかかって、それで一つの薬がやっと世の中に出てくると、ですからそれは高いままで元取るまでは、製薬会社作ったものをちゃんと回収するまで高い値段、それが何十年か経つと、何十年か経ちますと、それは同じものを、その特許と同じ、同じものを作ってもいいですよってなるんですって。そうするともう何十年か後に、発明から何十年か経ったものが今度同じような薬が出る、これがジェネリック医薬品ということで、中身はほとんど変わらないらしいんで、じゃあジェネリックにしてもらえれば年間本当に何兆円、1兆円2兆円はすぐこのジェネリックにするだけで薬の値段が安くなるらしいんです。ですから今このジェネリックということを普及しているわけですね。そういうものが今増えてるんだそうです。私ももうちょっと前ですけども、一回お医者さん行ってですね、なんてことないんですよ。それで、今医薬分業で薬局行きましたね。私も言いましたですよ。ジェネリックとか言いませんですけども、ちょっと勇気いりました。薬はジェネリックにしたいんですけど、なったらですね、その薬局の方、佐藤先生とか、あそこも全部ジェネリックになってますから大丈夫ですよ、なんて言われて、なんかほっとしたような、なんかあんだけドキドキしたのは何だったんだろうかっていうのはですね、結構普及してるんだなと、今こういう状況でございます。イギリス、アメリカでは 50% の普及率、ドイツも含めて、日本ではまだ2割から2割5分ぐらいだって言いますけど、まずはできることはこのあたりだと言われております。さて今度は介護保険に行きますよ。今度は話が変わって介護保険です。介護保険、40歳から払い始めます。保険料はですね。何のためかということですけども、制度のあらましをちょっと読んでみましょう。介護保険は高齢者の生活を支える介護サービスを提供するための保険である。誰もが年を取ればやっぱり人様の介護が必要になるだろうということを想定して、介護を要する高齢者が対象であることから福祉制度という印象が強いが、費用の一部は自分自身が払っている保険料で賄えているんです。それを40歳から払っていきます。40歳から64歳までずーっと払っていきます。払ってる感じがしないっておっしゃる方は、会社を勤める方はこういうものを全部天引きで払っていきます。社会保険の中に全部入ってますから、ですから自分で払ってるって感じがしないかもしれませんが、そういうことでございますですね。で、これを払っていきまして、で、何歳からですか？ 65 歳以上になって、もしあなたが要介護者、あるいは要支援者って認定される。そうなると、ご自分だけでは何ともしがたいことがある。そういう場合に、ヘルパーさんに来てもらう。その時のためなんですと。その時にちょっと安くなるんですよ、と、こういうことなんです。で、どうやってじゃあ認定されるんですか？ 1 ヶ月くらいかけてですね、その道のプロの方が 学識経験者とか介護の審査会の方がいらっしゃって、市町村ごとにこうお一人ずつあなたはこうですこうですというふうにちょっとこう認定してくださるらしいんですよね。そういうこと時があるんですって。それであなたは要支援です、要介護ですということなんですけど、改正前までは支援が一つで、支援が一つ、この支援って方は介護まで行かないんですよ、介護する必要ないんです、大丈夫なんですよ、あとは介護のまあレベルが 1,2,3,4,5 で、介護が必要ない方、支援も必要ない方が自立って、こういうふうに分けてました。ところがこれを新しくしまして、新しくしましてどうなったかというと、これ2005年からだそうですが、要支援を 1,2 と支援を2つにしました。介護になる方、いやあなたは支援でいいじゃないでしょうか、大丈夫、介護必要ないですよというふうに、現行しましたってことなんです。つまり介護ってなりますと本当ヘルパーさんが必要になってきますので、なんとかご自身でできることはご自身でやりましょうねっていうふうに変わってきてますよっていうことなんですね。私あのおばあちゃん生きてまして、私の母方のおばあちゃんです。今年96なんですけども、最近はちょっとあのさすがにですね、大変そうなんですけど、 2,3 年前まではもう本当にピンピンしてまして、こう私聞いた話なんですけど、この、介護保険の時にですね、認定が来るっていう時にですね、あのおばあちゃんそれ聞いて張り切ってたらしいんですね。張り切っちゃってですね、でどうか、あの認定の方がおばあちゃんどうですか、あのできないことまでできる、私は全部一人でできるよって張り切っちゃってですね、あのどう考えても自立じゃないよなって、まあ自立になっちゃうとかならないとかそういうことですごい張り切っちゃったんです。昭和17年にあのおじいさんをフィリピンの兵隊さんですが亡くしてから、そこまでずっとの軍人恩給で私はやってきたと、これ以上お国のお世話になるわけにいかないから私はもう自分で全部できるって頑張っちゃうらしいんですよね。であのお友達なんかに言わせると、そういう時はできることもちょっと辛そうにやるのがそれがコツなんだってこうアドバイス受けてたらしいんですけども、逆に張り切っちゃってというようなことでですね、いろいろ考え方それぞれなんですけども、今は予防重視型システム、自分でなんとかあの頑張るようにやっていきましょうというふうに今変わっているということらしいんです。それであの介護のヘルパーさんですけども、今こんなふうに言われてますですよね。なんとか民主党の方ではヘルパーさんのこの介護するヘルパーさんのその報酬ですか、費用をなんとか引き上げて月4万円今から引き上げよう、それでないと結構大変なんだ、結構大変なんだけども、なる方があんまり増えていかない、大変だからこそそれに報いるような報酬にしましょうと言ってるんですけど、さてどうしたものだろうかということで、今後ここのところ非常に、まあ、問題になってくるだろうと言われています。外国からの介護士さんも来てもらってっていうことも今始めてるんですが、大変らしいですよね。一つはあの手続きがおかしいっていうところを言う人いるんですよ。一人受け入れる側が60万円払うんです。病院とか介護施設が60万円ですよ。なんでそんなに払うんですか。いや手数料とかっていうのはそれ16万円ぐらいかかって、それどこに払うんですか。いやその間手数料ってその通産省とか外務省の関連団体がそこが取ってるって、そこ天下り先でしょって、そういうことなんだけど一応そこ通さないとダメで、あと3年間の間に日本人だって大変なその試験に通らないとダメで、その試験に通らないと帰らなきゃいけないって、それじゃ3年間万が一3年経って帰っちゃうってことを含みで、それも含めて60万円払ったら、それって来てもらおうっていう病院ちょっとなくなっちゃうじゃないの、これおかしいんじゃないのっていう話です。でも外国からそういう方々がいらっしゃると、外国の方々のその母国の生活レベルで考えちゃうと、もっと実は安くてもいいっておっしゃる。そうなると日本人の方々が働くその介護の料金も合わせてどんどん下がっていっちゃう。だから外国からお願いして来ていただくのはありがたいけども、そうすると国内でやる人がやると同じことをやるときに、あら報酬が下がっちゃう、どうしたもんかって結構難しい問題があるらしいんですよね。今そういう今状況に来てると言われております。 さあ続いてですね、68ページです。年金制度改革、今度は年金でございます。今まではですから保険ですよ、今度は年金。ここ2つに分けましょうね。今度は年金です。体が悪いとか悪くないとか具合が良くない、そういうことじゃなくて、一定の年齢以降になってからどうなるか。公的年金制度のあらまし。日本の公的年金制度には加入者の職業によって国民年金、厚生年金、共済年金の3種類がある。これもともとこれら3つのは別々に分立する制度であったものを、1985年に基礎共通部分を国民年金として一本化し、現役世代は全員国民年金に加入するようにしたわけである。先ほど同じようなことを言いました。保険も年金も一緒に払ってますから、まるで保険金と年金の積立金が同じもののように我々感覚、特に社会、会社員の方は思いますが、別々のものをたまたま一緒に払っているわけです。その区分がここにありますように、第1号保険者2035万人国民年金のみですから、自営業学生の方は第1号保険者、自分で払いに行く方です。逆に言えば、自分で払いたくないって払わなくても終わっちゃう方、払わないぞって言えば払わないで済んじゃう方。2号保険者っていうのはサラリーマン公務員です。約4000万人。第3号保険者、この方は基礎年金の受給資格を持つって書いてありますから、払ってないんですけれども資格を持つって、どういうこと。配偶者でございます。サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者、大体奥様ですけども、時々いますね、主たる夫と書いて主婦っていう方も中に時々いらっしゃいますけれども、どっちでも結構なんです。片方の方が働いていらっしゃってという、その方は、ですから払わなくても扶養されてますから、年金の資格ありますよ。あ、よかった、大丈夫だった。ですから2号、3号の方、3号の方はお支払いしてませんが、2号保険者の方は自分で払ってる感覚ないんですけど、天引きされてます。そうすると、年金の不払い問題ってどこに起きるんでしょう。自分の意思で払いたくない、払わないぞって、そういうふうに言える方は1号保険者なんです。1号保険者2035万人のうち、そうですね、どれぐらいの方が払ってらっしゃらないかというと、300万人払ってらっしゃらないんですって。300万人、これ右側のページにちょっと書いてあるんですけども、右側のページの未払い問題ってところの上から3行目、保険金の未納者が308万人、2年以上払ってないんで、もう払う意思ないって方がこれくらいいらっしゃる。ですけども、全体、日本国全体のこの年金の被保険者7000万人から考えると、300万人というのはどうなんでしょう。4、5% なんです。ですから年金の未払い率が6割しか払ってない、昔は8割が6割になっちゃって、どうするんだ、このままじゃ年金が破綻する、そんなことはありえないんです。 5% の人だけなんです。ですから、この300万人の人が今度は200万人、300万人が200万人、あるいは半分急に納めますっていうふうになっても、 5% が 3.5% っていうぐらいの数値の影響になるだけでして、体制に影響ないって言い方はちょっと失礼ながら、大丈夫ですよっていうことの裏付けにはなるんですね。ここ時々新聞とか間違えて書いちゃうんで、大変なことなんじゃないかと思ったりする。実はそういうことでもないということだけちょっとご注意ください。さて、その年金ですけども、いずれ我々もその年になるんですが、制度のあらまし、左のページです。68ページ。保険料の負担は20歳から60歳ですから、学生でも20歳になったら払ってください。もちろん会社員になってないから学生ですけど払ってください、猶予をお願いします、社会人になってからお願いしますっていうこともできるんですよ。学生の方、今学生だからそれ払えません、22歳から23歳からってことはもちろんできるんです。ですけども、払ってくださいというお通知は来ます。いくら払うんですか。14,410円って書いてあるんですが、今年平成22年は15,100円になってます。今年は15,100円。ですから年間で181,200円払うんです。結構払うんだね。181,200円払うんです。ですね。 ただ第2号保険者は半分は自己負担、半分はそうですね、会社あるいはということですか。そういうことですか。受給要件、加入期間が原則25年以上ですよ。今の法律ですと24年11ヶ月払ったんだけどな、あと1ヶ月足りないんです、すいません、それは払えません。そうなのって、そうなっちゃうんです。そうなの、大丈夫かな、ちょっと待って記録見てみてよって、記録見てみたら、あなたここからここまでの記録がありません。そんなわけないでしょ私、いやちょっとおかしいんです。こういうことが問題になっちゃったんですね。年金の記録がなんか飛んじゃってると、ここに払ったのになんでないの、いやおかしいですよねとか、名前が違ってたりと、これもちょっと古くて新しい話なんですけど、そういうことになっちゃうと困ります。で、受給開始はいつからなんですか。原則として25年払ったら65歳以上なんです。65歳になったらそれは払ってもらえるんです。あ、そうなんですか。で、65歳未満はダメなんですか。いや原則こうなんですよね。で、どれぐらいなんですか。40年加入ですから、まあ20歳から60歳まで、まあ仮にこの40年ずっと払い続けたとすると、一律66,000円、66,008円とかって言うんですよ。66,000円ぐらい、なんかこう65,500円とかって多少こう微妙なとこあるんですが、これがですね、一律70,000円支給しようじゃないかっていうようなことを今言ってるんですよね。民主党は最低保障年金って言って、じゃあ払ってない人も払えるの、もらえるの、それおかしいじゃん、私ずっと払ってたのに、で70,000円、あの人払ってないよ、でも7万円なの。いや、それはそれとして、もう年取ってからないってわけにはいかないから、7万円っていうふうに、したいと思います。いや、しますっていうことになって、いつからですかっていうと、今、最大限努力してますってことになるんですけども、なんかそういうふうにする予定だとは言ってるところなんですね。そういうところなんです。はい。これ本当に始まった頃って、で、1961年ぐらいなんですって。今から50年ぐらい前に始まった時は、その時20歳の人って月に100円ぐらいだったんですって。それで今そんなにもらえちゃっておかしくない？ 100 円しか、月に1,200円、なんでそうなっちゃうのって。それは物価にスライドしてきてるわけでして、その時の100円ってのは、今のその1万いくらほど大変じゃないかもしれない。でもその時はその時で一生懸命払ってたわけですから、それはまあそういうことなんですよ、ということですよね。下にもう一度書いてあります。国民年金保険料を自分で納付しなければならないのは第1号被保険者のみですよ。ですから他の方は2号保険者は自動ですし、第3号保険者はそれはいいんですと、お父さんが、旦那さんが、あるいは奥様がもう払っていらっしゃる方は、扶養されている方はいいんですよと、こういうことでございます。で、右側が未払い問題、これさっき申し上げましたので、それは OK ですが、どうしても今若い方は昔、払った方は払った分の7倍とか8倍今手にすることができる。それはもう物価もうーんと上がってきたし。で、昔は、たくさん若い人もいたし、今はそうでもないからって、ですから若い方はこう思ってるんですってね。今払ったってさ、払った分以上に本当に返ってくるの？これは間違いなく2倍以上には返ってくるらしいんです。ですから本当に払い損ってことはないですから、だからこれを払っとかないと、あとあともう60歳以上になってから本当に困りますよ。民主党は今7万円って言ってるけど、それ本当に当てにしてて分かんないですよ、払いましょうねって、今こういうことになるわけでございます。で、厚生年金制度、はい、これ会社員の制度ですけども、この確認です。会社にお勤めの方は60歳まで保険料が労使の折半で年収の 14.6%、 これ少しずつ上がってきます。ですからご自分の負担も上がりますが、会社の負担も上がるということはですよ、会社からするとその方にお給料を例えば月々30万払ってますが、それ以外にその方のために30万の 8% とか 9% ですから、 下手をしたら3万円近く保険料を会社が負担しているってことになるんです。そうなんだ。じゃあお給料以外に払ってるってことになるんだ。だったらさ、払わなくていい人を雇った方が会社としては経営上うまくいくよね。それがですから非正規雇用に走る最大の理由ですよね。本当の正社員でなければ保険料払う必要ないんです。だからなんだ。そうなんです。だから払わないよ、いいよね、そういう契約だよってことは契約社員ってことになってるわけなんですね。かつては原則60歳だったが、2001年より段階的に引き上げられ、男性は2025年度、女性は2030年度に65歳になることが決まっている。ですからもう今、もう65歳からなんだな、ずっと会社で働いて、これ払ってきたけども65歳かって今はそういうふうに考えてくださいってことになっています。厚生年金は制度に加入した期間が長く、その間の賃金水準が高かった人ほど金額が多くなる仕組みですと。そうなんです。ですからいっぱい払ってる人はその分いっぱい戻ってきますよ、そういうことですよね。まあそれはそうでしょう、そういうそうですね。で、下の方に、厚生年金に20年以上加入していた人は、これぐらいの値段になります、月額。どうしても男性と女性は、今女性の方が同じような仕事をしていても、どうしても女性の方が給料が少なめに今出てしまっている。だから、年を取ってから戻ってくるのも女性の方がどうしても少なくなっちゃうんです。こういうふうなことが今出てるわけでございます。4番、被用者年金1年化。はい。これですね。共済年金。これ公務員用です。公務員用の年金は、複数の遺族で年金受給権を引き継げる転給や、職域年金加算など厚生年金にはない制度があり、その不公平感から年金の1年化案が浮上した。これですね、公務員の方が手厚いんです。何が、その年金が。不公平じゃないと。それは、昔公務員のお給料安かったんで、公務員の方がこのなんで私はこんなに安いんだっていうことを悲願で悪いことしないように、あとあとちゃんと戻ってくるかっていうふうにしたっていうんですね。あとはそれこそ軍人さんの恩給もあったし、昔はなんとかだったり、あれ学校の先生っていうのは時間外手当がつかないんで、残業手当がないで、若いうちはいろんなのが引かれて、それがちゃんと終わった時に戻ってくるっていうようになっているようなんです。ですからそれは民間と比べると、あれ随分これ2階建てじゃなくて3階建てぐらいに手厚くなってる、それおかしいんじゃないのっていうことで、これも一元化します。ずっと前から言ってるんですけど、全然ならないんです。いつなるんでしょうか。これなんとかしますって、今、まあどうしようかっていうところです。で、基本方針、2010年をめどに、共済年金を廃止します。厚生年金に一本化します。めどにって言いますけども、あんまりこの話は今聞こえてきてませんですよね。共済年金の上乗せ給付である職域加算を廃止します。これはどうもそういうことになるようですね。共済年金の保険料率を厚生年金の上限と同じにします。官民を統一します。公務員の OB の給付を最大 10% 減額します。まあ、こういうことでですね、公務員も民間も同じようにしましょうかと。それと、今決まっていること、はっきりともスタートしたことだけ申し上げますよ。社会保険庁は廃止になりましたよね。これよろしいですね。で、社会保険庁、今どうなったか。二つに分かれました。その二つ、これ出る可能性がありますんで、ちょっとメモってください。一つ目です。日本年金機構。日本年金機構。年金についてはこちらに移行しました。年金については日本年金機構。これ公務員じゃない形で、民間と同じように、またなんか、その人のものをじろじろ見たりしたらもうクビだよ、なんてことを言えるように、日本年金機構。これは年金です。保険については、保険は、協会憲法。協会っていうのは、全国健康保険協会っていうのが本当の名前らしいんですよ。全国健康保険協会。ただ、ホームページとかは、協会憲法ってなってます。協力の協に、合うという字で、協会憲法。この二つに分かれた ということでございます。ですね、社会保険庁は、年金は日本年金機構、保険は協会健保というものに分かれたと。で、年金については年金通帳ってものをそろそろ交付しますよなんて話も出ております。はい、気になるその65歳からの開始年齢ですけど、ちょっと調べたらこんなもの載ってましたんで、ご参考までに。65歳からの開始まで待てない、もっと早くもらえないんですか。60歳からもらうことできるんですって。60歳からもらうと、でも65歳からもらうときの3割引き、7割になっちゃうんですって。1年ごとに 6% ですから、61歳からにするとマイナス 24%、 62歳から欲しいマイナス 18%、 63がマイナス 12、 64がマイナス 6、 65っていうと決まった数字からだそうです。ということは、待ってると我慢すると。70歳まで我慢するどうなるか、その間どうやって暮らすんだろうとか、もう私は働けるかって我慢すると、70歳まで私は年金もらえませんって言うと、42% 増し。142% になってくるんです。すごいですよ。10万円の予定が14万2000になってくるんですよ。70歳まで頑張れば。69歳だと 33.6%、つまり 8.4% ずつ、ついてくって、増えてくるらしいんですよ。どうしようかなと。75歳までに亡くなっちゃった場合はですね、60歳からもらっておくと一番得と。あ、それはそうだよなと。それはそうだよな。75歳かと。80歳以上長生きする予定の方、81歳まで行けるって方はですね、一番いいのは70歳からもらうのが一番得と。さあ、あなたの人生設計は、わかりませんということですけれども、まあ、ご参考までにということでございます。さあ、そうしましたら、ここで、ミニテストで、今のところのおさらいをいたしましょう。現在の日本は国民皆保険になっております。では、かかった医療費のうち、払っているのは総額の何割でしょうか。これ一般的な60歳未満。3割。いいですね。3割払ってるんですよ。じゃあ、70歳になると、法律上は2割。ですが、来年の3月31日まで暫定で1割のままになっています。75歳以上は1割。いいですね。出産一時金の増額です。出産一時金の増額。健康保険に入っていて保険料ちゃんと払っている人にはこうなりますよ。最高でいくらって言われてますか今。最高で民主党が打ち出しているのは55万円。そうですね。55万円まで払う。後発医療品、後発医薬品の名前、後発医薬品の名前を言ってください。ジェネリック。そうですね。はい、介護保険はいつから払うんですか ?40 歳から。はい。何歳から、給付になるんですか？何歳からですか？普通は。65です。その前にどうしてもって方は、特別ですけど、65歳からです、介護保険。厚生年金の支給開始は、厚生年金は、同じく65歳。でもこれは早くしたり遅くしたりもできますよねって今申し上げました。社会保険庁の解体に伴ってできた、その2つの機構をお願いします。保険については、保険は協会健保。じゃあ年金は日本年金機構。はい、大変結構でございました。それでは10分休憩の後、いよいよラストでございます。